声と言葉の磯貝ラジオ、陽音の作り方ということで15回続けてきたんですが、
はい、
これなんか15音あってわけわからなくなっているな気がするんで、はい、ちょっとここで整理したいかなと。
そうですね。
ですが、
はい、
私が思ったのが、たくさんある中でもやっぱり共通したものというのは結構あったような気がするんですよね。
そうですね。その、はい、共通も出し方の共通と、はい、出されたものがどういう性格を持っているかっていうので、はい、かなり違うなと、はい、でそれからそもそもが陽音というのは、一つは日本語で書ける音と、
はい、
それからそれがなくてカタカナ、外来語でカタカナ音があると、
はい、
でこれはすごく大きな特徴じゃないかなと、
はい、
で日本語に書けないですね。例えばミュージックってありますけど、はい、ミュっていうのは日本語にはでは書けないですね。字がないですね。
そうですね。ミュのつく日本語って思いつかないですね。
ないですね。かといって、はい、ミュージックっていうものは何ですかって言ったら、音楽って別な言葉を持っていると、
はい、
ですから音として外来語のようなものはないけれども、きちっと内容そのものは抑えているというような、
はい、
まあ言ってみると贅沢な部分を陽音は持ってるかなって。
はい、
でそもそもがね、文字で書くと一字なんだけれども、うん、それをこう音としてアルファベットで作ろうと思うと、最初の回に見ましたけれども、音節を3つ上から重ねて、
はい、
そして叩くと、
はい、
で口出しにするようにして一つの音にすると、
はいはい、
ちょっとこう独特のかじゃなくてきゃ、きやじゃなくてきゃと一音節で聞かせなさいと、
はい、きゃだと K-Y-A
ですね、 A ですね、はいはい、で、それをケアにしてもダメだし、
はい、
ということで、その一音節にすることもちょっと大切な、難しいんですけれども、
はい、
例えば今のキャというのがあったとすると、でそれは音としてはキャなんですけれども、
はい、
ちゃんとそれで意味を持ってると。例えば客室って言ったら、はい、客という文字があるわけですよね、
はい、
だけども音としてはキャという音としかないと、で意味を持ってない。キャっていうのは驚いた時のキャかもしれませんからね、
はい、
はい、で、多くの場合陽音っていうのは一つの音節では意味がないけれども、それで何かの新しい言葉を作っていくための要素になると、
はい、
でこれはすごく大きくて、きちっと勉強してまとめてみると、なるほどそんなこともなってるのっていうの、多分静音で書かれたものに比べると陽音が入っておかたおかげで意味がものすごく増えたんだろうと思うんですね、はい、はい、という特徴がありました、
はい、
で、やはり口の中で音としてではキヤじゃなくてキャと言い上げるっていうのは少し努力しないと、
はい、
こう分散した音になっちゃうと全然分からなくなっちゃいますよね、
はい
はい、
うん、上から下に縦に潰すっていうような言い方されてましたね。
そうですね、
はいはい、
串刺しにして上から叩き潰すようにして
KYA を上から、
はい
はいはい、
でそれで、勢いよく一音節にしてくださいと、
はい、
そしたらその次に何が来ても大丈夫です、
はい
はい、それからあとは陽音を言葉の中に入っている場合と、
はい、
言葉の最初にある陽音とで作り方がちょっと違って、
はいはい、
やっぱり最初にある音の方が構えをしっかりして、しっかりした音を出した方がいいであろうと、
はい、
まあ、それは分かるんだけど、それじゃあそれにはどうしたらそうなれるんですかっていうことですよね。でその音はどうしたらできるかっていうことを この講座では下唇の構えだと、
はい、
それから下唇の 下にある下顎の何ですか筋肉のこの押さえがね、えらいとか横に広がっちゃうとまずいですね、
はいはい、
でこれは日本語は比較的こう微笑むようにうって口を横に開く、
口角を横に、
はいはい、でそうすると陽音っていうのはなんかこう楽しいそうなだらしがない音になっちゃうと、はい、という傾向があると、
はい、あの受け口という言葉を何度も聞いた気がするんですけども、
はいはいはい、それはですね下唇が少しこう前に向かってちょっとめくれるんですね、
はいはい、
でこれの方がキョキョキョジャなんていうのはますますこれが受け口でなくてジャを言おうとするとジャジャジャって言ってあまりこう単語が一つになりにくいっていうことがありますね、
はい、口が横に広がってたり逆に 上唇が出てたりすると綺麗な音が出ない、
そうですね、はいはい、であの一音だけだったらいいんですけどその、はい、陽音のとか他の音と結びついて単語を作ってる時には、
はい、
うん、どうしてもここ唇の操作っていうのが重要かな、
はい、
出してその陽音を喋っている人が当然その陽音の言葉の意味っていうのを意識するわけですから、
はい、
でその言葉意味までをきちっと自分の中にフィードバックするためには下唇がちょっとこうなってるっていうことの方が、はいはい、ですから唇の音声学の方じゃ口唇支配という言葉があるんです、はい、でこれはこう唇のですけども上の方の支配ですね、
はい、
今ちょっと言葉を思い出しましたが例えばキュッキュッキュッっていうのは、はい、上唇の上唇支配って言いますけれども、うん、それをちょっとこうなってキュッキュッキュッっていうのと下唇が動かせてキュッキュッキュッっていうのとではやっぱりキュッキュッキュッの度合いがかなり違ってきて、はい、音らしくなるには上唇の支配があった方がいいんじゃないかって、
受け口じゃないものもある
とある、はい、はい、ですからまあ受け口って言ったら下唇が空前に出るっていうことを言ってますけども、はい、反対に上唇が先行するっていうやつですか、はい、もあると、
はい、まあ、どれが受け口がいいかというのは、まあ、あの過去の15回を振り返っていただ
く、はいはいはい、その唇の返しと同時に口角をどうやってこう止めておくかっていうのは陽音作るにはすごく重要かなって感じがしましたですね、
はい、
例えばリャという言葉があります、はい、でリャっていうのはうっかりすると口広告流してるとリャリャリャになりますけど、これは広告をきちっと止めてやってリャとするとやっぱりその次の言葉の音がはっきり出やすいと、はいはい、ですかという
幅の狭い状態でこう維持しとくという、
そうですね、はい、ですから私たちがなんとなくこう普通生活をしていて覚えてきているのは相手に恐怖心を与えないこと、
はい、
それからなるべく好感を持たせたいことと、はい、というようなポジティブな方向に持っていこうとすると口角を締めないということを一つ、はい、そうですね、今から20-30年前は、
ええ
学校でもちょっとそれっぽいことを教えたことがあったんだろうと思います、はい、でまずそれが残ってて笑い声で喋りなさいっていうのがあるじゃないですか、
はいはい、
でこれだとやっぱり用語は難しいんじゃないかと、だからこう意識としてはもっと口がきちっとしてる状態の方が用語が用語らしくなると、
はいは
い、ということがありました、
ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。